こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は文芸評論家の三宅佳穂による実用的な読書論鑑賞論の新書です。中心テーマは本や漫画、映画、ドラマなどをただ消費するのではなく、読んだり見たりした内容を会話の中で生きるネタへ変換する方法にあります。著者は雑談が苦手な人や場当たり的にうまく話せない人に向けて作品の面白さを言語化し、相手に伝わる形で扱うための視点を整理しています。単なる書評のコツではなく、比較、抽象化、発見、流行、不意といった複数の読みのモードを通じて作品理解とコミュニケーションを接続する点が特徴です。読書を自己啓発ではなく、対話のための知的な基盤として捉え直す一冊だと言えます。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鑑賞を会話資源に変えるという発想。本書の出発点は、作品を深く味わうことそのものよりも、そこで得た気づきを会話の材料に変えることにあります。著者は、話が面白い人とは単に話術が巧みな人ではなく、社会や人生のネタバレを多く持ち、それを状況に応じて取り出せる人だと捉えています。この考え方は、読書や鑑賞を内向きの趣味として閉じず、他者との接点を作るインプットとして扱う点に特色があります。重要なのは、作品の感想を感情のまま並べるのではなく、相手が関心を持てる角度へ再構成することです。そのために本書は、作品の面白さをどう拾い、どの粒度で言葉にするかを重視します。結果として、読書体験が個人の記憶に留まるのではなく、雑談や仕事の場で再利用できる知的資産になるという構図が明確に示されています。次に、比較によって作品の輪郭をはっきりさせる読み方。本書で示される5つの技術の中でも、比較は最も実践しやすく、効果が見えやすい方法です。ある作品を単独で評価するのではなく、似た作品や関連するジャンルと並べることで、その作品らしさが浮き上がります。比較は単なる優劣判定ではなく、似ているようで違う点、違うようで共通する点を見つける作業です。これにより、感想は面白かっただけでは終わらず、どこがどう面白いのかを具体化できます。会話の場でも、比較の視点があると、相手の知っている作品を足場に説明できるため、話が伝わりやすくなります。また、比較対象を持つことは、読書経験の少ない人でも始めやすいのが利点です。自分の中の既読作品を参照しながら考えることで、鑑賞は受け身の印象から離れ、能動的な分析に変わります。本書は、この比較を読書の面白さと話の面白さを両立させる基礎技法として位置づけています。さらに、抽象化と発見で感想を一般性のある言葉にする。本書が重視するのは、印象をそのまま述べるのではなく、抽象化して再提示する力です。例えば、ある作品で感じた驚きや違和感を、その作品だけの特殊な体験として終わらせず、もっと広いテーマや人間の傾向としてまとめ直すと、話は一段深くなります。ここで役立つのが、発見の視点です。作品の中に明示されていないが、確かに存在するもの、あるいは読み飛ばされがちな前提を見つけ出すことで、感想は単なる印象批評から分析へ近づきます。著者は、鑑賞ノートを使ってこうした気づきを拾い上げることも勧めています。抽象化と発見は似ていますが、前者が個別の事例を一般化する作業であるのに対し、後者は見落とされていた要素を発掘する作業です。この2つを組み合わせることで、話題は作品の内容紹介から、そこに潜む構造や価値観の話へ広がっていきます。そして、流行と不意を往復して作品を時代の中で読む。本書の応用実践編では、作品を時代性の中で読む流行の視点と、普遍的なテーマとして捉える不意の視点が扱われます。流行の読み方は、その作品が今なぜ注目されるのか、同時代の空気や関心とどう結びついているのかを考える方法です。これにより、作品は単なる個別の娯楽ではなく、社会の気分や価値観を反映する素材として見えてきます。一方で、不意の視点は、流行に左右されない人間関係、欲望、葛藤といった普遍的な要素を抜き出す読み方です。両者を併用すると、作品を流行の消費物として片付けず、今読む意味と長く残る意味の両方を説明できます。会話の中でも、この二層構造は有効です。相手が今っぽさを求める場では流行を、じっくり語りたい場では不意を軸にすると、話の組み立てが安定します。本書は、話題性と普遍性を両立させる読みの技術として、この2つを位置づけています。最後に、技術解説と実例提示を往復する構成の実用性。本書の読みやすさを支えているのは、前半の技術解説編と後半の応用実践編という二部構成です。前半では、話を面白くするための基本原理が整理され、鑑賞ノートの使い方まで含めて、読者が自分で試しやすい形に落とし込まれています。後半では、著者自身が最近の作品を素材にして、実際にその技術をどうと使うを示します。 この構成の利点は抽象論で終わらず具体例によって理解を補強できることです。書かれていることを知識として覚えるだけでなく、作品のどこに着目しどう言い換えるかの流れを確認できるため、読者は自分の読書にも応用しやすくなります。また書評や感想文の入門書としても機能する一方、コミュニケーションの訓練書としても読めるため用途の幅が広いです。理論と実践を往復させる構成が単なる新書の要約本とは異なる実用性を生んでいます。結論として、この本は読書や映像鑑賞をもっと対話的に活用したい人、雑談で話題を広げたい人、感想をうまく言葉にできない人に向いています。特に作品を好きになるだけで終わらせず、その面白さを周囲に伝える方法を知りたい読者には有用です。学べるのは単なる話し方のテクニックではなく、比較抽象化、発見流行、不意といった複数の視点を使って作品理解を会話へ接続する思考法です。そこには読書を自己完結した行為ではなく、他者との共有可能な知的活動として捉え直す利点があります。同種のコミュニケーション本と比べると、本書は抽象的な受け答え術によらず、実際の本や漫画、映画、ドラマを素材にしている点が際立ちます。そのため具体的に試しやすく、読書習慣のある人ほど効果を実感しやすい構成です。会話力の本でありながら、同時に鑑賞の質を高める本でもあることが本書の独自性です。ご支援いただける場合は、三宅佳穂ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。